話はこれだけで済んでも、かなりおかしみもあり、憎みもあって、たくさんなのであるが、まだ続くから、いよいよ変なものだ。帝吾の知り合いに、高校籍、名は、製品というものがあった。帝吾と同じ紀州のもので、親類続きだなどと言っていたが、この男は、心身の間にも遊び、少しは、帝位、書画の類をも蓄え、また少しは目もあって、本業というのではないが、半クロートで売ったり買ったりもしようという男だ。こういう男は、随分世間にもあるもので、画のようで俗で、俗のようで物好きでもあって、愚のようで利口で、利口のようで、卑怯は愚のようでもある。負債の祭祀である。この製品はいつも帝吾と互いに所有の骨董を取り替え事をしたり、売り買いの世話をしたりさせたりして、そして面白がっていた。この男が自分の芸雲林の山水一服、素晴らしい上出来なのを帝吾に託して売ってもらおうとしていた。値は120金で、ちょっとはないほどのものだった。で、帝吾の手へ託してはおいたが、金高ものであり、口が遠くて長くなる間に、どんなことが起こらぬとも限らぬと思ったので、そこで、なかなかうっかりしておらぬ男なので、その幅の知れないところへ、あらかじめ、自分の顔を記しておいて、もちろん帝吾にもそのことは秘しておったのである。帝吾はその雲林を見ると素敵にいいので欲しくなってたまらなかった。で、上手な岩筆書きに頼んで、すっかりその通りの模品をこしらえさせた。製品が取り返しに来たとき、米元勝流の好意をやらかして、模本の方を渡して知らん顔を決めようというのであった。ところが先方にも後人様がついていないわけではなくて、ちゃんと隠し印のあることには気がつかなかったのである。こういう気さつだから、いつまで経っても売れない。そこで製品は、召使いの男をやって、雲林を取り返してこいと言いつけた。隠し印のことは、無論男に飲み込ませたのである。この男の王仏言というのも、いつも主人らの五分もすかさないところを見聞きして知っているので、なかなか賢くなっているやつだった。で、仏言は、帝吾のところへ行って、雲林を返してくださいと言うと、帝吾は承知して、一服を返した。一服は、何もかも異なってはいなかった。しかし仏言は、隠し印のありどころについて、その有無を調べた。不審や、主人の顔は、影も形もなかった。ないはずである。帝吾が今渡したものは、まさしく模品なのであるもの。仏言は、さてこそと、腹の中でにやりと笑った。ところで、この男が、また、真剣白羽取りを、宝書の紙一枚で、やりつけようという男だったから、これはけしからん。模本、願物をお渡しになるとは、と真正面からこちらの理屈の木刀を振るって、先方の独悪の真剣を切り結ぶような不利なことをするものではなかった。何でもない顔をして、模本の雲林を受け取った。 敵の真剣を受け止めはしないで、すまして体をかわして、危なげのないところに身を置いたのである。そしてこういうことを言った。
主人はただ私に絵を頂戴して参れとばかりではなく、こちらの帝陽亭をお預かりいたして参れ、お値段のことはいずれご相談いたしますということで、
と言った。帝亭の売れ口がありそうな話である。そこで帝吾は喜んで例の金を出して仏玄に渡した。帝吾は仏玄により長い真剣を渡してしまったのである。そこへ製品はやってきた。そして絵を検査してから、
売れないなら売れないで現物を返してくれるべきに、こすいことをしては困る、
と言うと、とんでもない、まさしくこれは現物で、と帝吾は言い張る。
いや、そうは解けさせない。自分は隠し印をしておいた。それが今どこにある。そんな甘い手を食わせられる自分じゃない。
という。そりゃ、言いがかりというもので、現物を返せば論はないはずだ。という。双方を負けず劣らずやり合って、ちゃんちゃんばらと戦ったが、仏玄は左右の指を金井の耳へかけて、この金井を返すまじい様をしていた。ドンに勝っても金井を取られてはつまらぬと気のついた帝吾は、隙を見て金井を奪い取ろうとしたが、耳をしっかり持っていたのだったから、うまくは奪えなかった。耳は折れる。金井は地に落ちる。カシャンという音一つで、千万金にもと思っていたものは粉砕してしまった。はっと思うと、粉魂一時に爆裂した帝吾は夢中になって、当面の敵の製品にうんと頭突きを食らわせた。製品はあばらを傷つけられてそっと押し、一情はむちゃくちゃになった。元来製品は近年逆境におり、かつまた不如意で、惜しい雲林さえ離そうとしていたくらいのところへ、帝吾の侮りに遭い、物は取り上げられ、あばらは傷つけられたので、うつもん苦痛一時に迫り、越跡してついに死んでしまった。帝吾も人命沙汰になったので、土地にはいられないから、出発して、後を甲州にくらました。周丹泉の作った模品は、これで土に帰ったわけである。話はもうこれでたくさんであるのに、まだ続くから罪が深い。帝吾が前に、帝王の金井類数種を集めた中に、なお、当主急増の帝亭と号して、大名物をもって人を欺くべきものがあった。帝吾は、甲州に逃げたところ、当時、老王が甲州に宮しておられた。帝吾は、老王の商法有慶運というものにあって、眼帝を出して示して、これが、当主急増の大名物と雇用した。そして、老王に手引きしてもらって、手取り1600金、400金を州法に送ることにして、2000金で売りつけた。時はもう任末にかかり、万事ふつつかで、人も満足なものもなかったので、一昼夜の少しソロなものに、その金井を造した 漢薬を扱わせたので、その男が誤ってその眼底の一足を折ってしまった。で、その男は罪を恐れて身を投げて死んでしまった。その頃、太平が甲州に入り来たって、道は走り、州法は廃邸を戦闘港に沈めてしまったという。これでその一条の話は終わりであるが、骨董というものに付随して随分種々の現象が見られることは、一人この段のみのことではあるまい。骨董は良い、骨董は面白い。ただし願わくはすらりと怠慢な高慢税を出して楽しみたい。定語や製品のようなものに誰しも関係したくは思うまい。それからまた、いくらつまらぬ人にだって、家内の足を折ったために身を投げてもらったりなぞしたくはあるまい。大正15年11月。